声の広報国見1月号ナンバー582編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@tonwn.kunimi.fukushima.jp URL www.tonwn.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、夜空を彩る冬の風物詩。今月の表紙は、厚かし山ビッグツリーに花を添える花火です。ビッグツリーの点灯と同時に打ち上げられた花火。点灯式の前日は大荒れの天気で雪が降り積もりましたが、当日は晴れ。空気が澄んでいて、花火がとてもきれいに見えました。国見町の冬の風物詩を撮影しながら、もうすぐ今年も終わりだなぁと、今年一年をしみじみと振り返ってしまいました。皆様にとって今年も良い年となりますように。表紙の写真、説明。点灯されたビッグツリーを背景に、夜空を彩る大輪の花火が表紙いっぱいに映し出された写真です。表紙の写真、終わり。1月号、ナンバー582、コンテンツ、主な内容。年頭のご挨拶、2ページ。町人事行政の運営等の状況、4ページ。厚かし山ビッグツリー、6ページ。確定申告のお知らせ、7ページ。町の話題、10ページ。コンテンツ終わり。令和4年年頭のご挨拶。国見町長引地誠。明けましておめでとうございます。ご健勝で新しい年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年は新型感染症の感染拡大、地震や逃走害といった大きな不安が、私たちの命と暮らしを揺るがしました。新型感染症は、私たちの暮らしぶりを大きく変えました。人と人とのつながりを断ち、寂しい思いをする人を増やしました。高齢や一人暮らし、障害をお持ちの人の心細さを想像すると、言葉もありません。国見町のワクチン接種率は9割を超えましたが、感染の可能性がなくなったわけではありません。ですから、私たちは今年、3回目のワクチン接種と合わせ、新型感染症と上手に付き合いながら、一人一人の寂しさを癒すための寄り添う施策に挑戦します。そして、もう一つ気になるのは、自然の怖さです。震度6強を記録した2月の福島県沖地震、平成以降で最も大きな被害を出した4月の逃走害は、人の非力を私たちに思い出させました。災害から命と暮らしを守る、なりわいの継続を支える。これは町の大事な役割ですから、しっかりと取り組むこととします。あの災禍から11年になります。皆さんと共に歩む町づくりは新たな段階に入っています。これからの国見町をどのように形作っていくか、その思いを国見町第6次総合計画、国未来2030に盛り込みました。まず、命を大切に、誰もが幸せに暮らせる国見町を基本理念にしました。そして、6つの町づくりの目標を掲げました。 これから10年の国見町の道しるべとする計画です。令和3年度は給食費完全無償化、公営塾の開設、不妊治療費助成と産後ケアの拡充、出生祝い金の支給、歴史公園の開園、定住促進住宅の建設などを進めました。でも実現すべき目標はまだまだたくさんあります。そしてもっと質を高めたいとも考えています。時間はかかるかもしれませんが、諦めずに挑戦していきます。挑戦をするときに大事にしたいこと、それは対話です。昨年7月から少人数のタウンミーティングを続けています。堅苦しくない何気ない会話の中にハッとする気づきがたくさんあります。小さな声や声を発することを諦めてしまっている人の心の中にこそ、幸せな国見町の創造の真髄、核の部分が隠されているのだと確信します。新型感染症に注意しながらタウンミーティングを続け、その声を今後の街づくりに生かしていきます。幸せな街づくりは行政だけではできません。皆さんの力が必要です。どうぞ国見町を応援してください。お願いします。今年が皆さんにとって良い年でありますようお祈りし、年初のご挨拶とします。国見町商工会長渡辺勝弘、新年明けましておめでとうございます。国見町商工会を代表いたしまして、謹んで新春のご挨拶を申し上げます。皆様におかれましては、輝かしい新春を健やかに迎えられたことと心よりお喜びを申し上げます。また日頃より弊商工会の各種事業に対しまして、ご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染のパンデミックにより、人、物、金の動きが停滞し、経済全体においても勝ち組と負け組の二極分化が顕著になっております。また、2月の福島県沖地震等の自然災害もあり、地域事業所の経済活動に多大なる影響を与えております。地域経済が縮小し、商工会のマンパワーも削減されていく状況下、弊商工会は原点に立ち返り、本来の業務である地域の事業所ごとの個社支援に特化し、各種補助金制度や給付金等の申請業務、今後の事業計画の策定等、それぞれの持続的な熱意のある事業活動のバックアップに注力してまいります。最後になりましたが、新年にあたり、皆様のご繁栄とご多幸、ご健勝を心よりご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。国見町議会議長、東海林和樹。明けましておめでとうございます。町民の皆様には、希望にあふれた輝かしい令和4年の新春を迎えられたこと、心からお喜び申し上げます。町議会に対し、日頃よりご支援とご協力をいただき、議員一同、深く感謝とお礼を申し上げます。さて、昨年2月に発生しました福島県沖地震や、4月の逃走による受援地への被害など、自然災害が多く発生した1年でした。改めて、被災、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症拡大は全世界に蔓延しており、いつ収束するかもわからない不透明な状況にあります。マスクなど、感染防止対策をした生活は今後も続くものと考えられます。議会におきましても、コロナ禍で議会報告懇談会や行政調査の中止等、さまざまな議会活動が著しく制限されている状況です。まずは最優先で新型コロナウイルス感染症対策をしっかり講じることが肝要であります。また、所得の減少により、 経済的にも窮地に立たされている町民の方もいる状況でありますので、引き続き町の現状を把握し、必要な支援をできるだけ早く届けられるよう町執行部と協力しながら取り組んでいます。町長と同様に、町民から直接選ばれる二元代表制の一翼を担う議会は、その機能を十分に発揮していくためにも、議会としての自主性を高め、自らの判断で権限を行使することが求められています。結びに、町民皆様がご健勝で幸多い素晴らしい一年になりますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。福島未来農業協同組合代表理事組合長、和又誠一。謹んで初春のお喜びを申し上げます。新春を迎え、皆様方におかれましては、思いや気持ちも新たな中で穏やかにお迎えになられたことと存じます。この一年が地域の皆様にとって、災いのない実り豊かな年となりますよう、さらに皆様方のご健勝を心よりご祈念申し上げます。今年の干支は虎であり、虎は毛皮の模様から全身が夜空に輝く星と考えられていた存在で、決断力、最智の象徴としての意味合いや、水の絵虎は厳しい冬を越えて芽吹き始め、新しい成長の礎となるイメージでもあります。今年こそコロナの早期収束と新たな成長を期待したいものです。さて、昨年を顧みますと、生活面においては、2月13日に発生した福島県沖地震は、震度6強により管内の多くの住宅・施設等が甚大な被害を受けました。コロナ禍も緊急事態宣言、まん延防止対策、デルタ株変異の猛威等災害級で、なりわいは一変。州冬季は安心の一途。しかし、オミクロン変異株の発生により、注視すべき状況にあります。一方、農畜産物は、観測記録上最も早い桜、果実の開花となり、4月11日を中心とした闘争害により、甚大な被害が発生しました。また、主食である米菓については、コロナ禍による外昼食の需要減退、個人消費減退により、大幅な全国的下落となりました。JA として、有給農地化の防止や、時期作支援の観点から、元越、房総ファン、種もみ等の助成支援策を緊急実施いたしました。次年度作付けへの一助となることを期待しております。福島未来農業協同組合は、経営理念である未来への心をつなぐパートナー、農を育み地域をつなぐを合言葉に、地域農業振興を第一に、将来につながる新たな農業者確保への挑戦として、JA 福島未来型のれん分け方式の仕組みづくりの展開を、関係行政機関等との連携をさらに強固なものとして進めてまいります。結びに、本年が地域の皆様方にとって幸多き年となりますように、心からご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。引地国見町長、渡辺勝弘氏、東海林和樹氏、和又誠一氏、それぞれの方の顔写真が掲載されています。
町職員の給与状況等をお知らせします。町職員の給与は、民間企業、国や他の地方公共団体の給与などを考慮した上で、町議会の審議を経て条例で定められています。町の人事行政運営等を町民の皆さんに理解していただくため、国見町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数や給与、服務などの状況について公表します。1、職員数及び任免の状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在、 部門ごとに令和3年度、令和2年度の職員数を順に読みます。一般行政部門、議会、令和3年度2人、令和2年度2人、総務、令和3年度19人、令和2年度20人、企画、令和3年度9人、令和2年度11人、税務、令和3年度9人、令和2年度9人、民政、令和3年度17人、令和2年度15人、衛生、令和3年度11人、令和2年度9人、農林、令和3年度9人、令和2年度10人、商工、令和3年度3人、令和2年度6人、土木、令和3年度7人、令和2年度7人、承継、令和3年度86人、令和2年度89人。特別行政部門、教育、令和3年度21人、令和2年度19人。公営企業会計、水道、下水道、その他、令和3年度11人、令和2年度11人。合計、令和3年度118人、令和2年度119人。特別職3人は含まれていません。一般行政職の級別職員数の状況、令和3年4月1日現在、一般行政職1級から6級までの標準的な職務内容、職員数、構成比を順に読みます。1級、主事、5人 5.8%、2級、主任主事、13人 15.1%、3級、主査、22人 25.5%、4級、課長補佐、主任主査、30人 34.9%、5級、課長等、12人 13.95%、6級、参事、4人 4.6%、合計86人 100.0%、小数点以下の処理の都合上、合計が 100% にならない場合があります。採用及び退職の状況。令和3年4月1日付採用者数5人。令和2年度退職者数6人。増減1人減。2. 職員の給与の状況。人件費の状況。令和2年度普通会計決算。住民基本台帳人口、令和3年3月31日現在、8743人、歳出額 A、74億4428万6000円、人件費 B、11億6988万円、人件費率 A 分の B、15.70%、人件費には特別職に支給される報酬なども含んでいます。職員給与の状況、令和2年度普通会計決算。職員数 A108 人。給与費。給料4億230万5000円。職員手当1億210万8000円。期末勤勉手当1億6783万7000円。計 B6 億7225万円。一人当たりの給与額、A 分の B、622万4000円。職員手当には退職手当、退職手当負担金、及び児童手当は含みません。職員の平均給料月額、及び平均年齢。令和3年4月1日現在。一般行政職、平均給料月額31万5269円。平均年齢 39.8 歳。職員の初任給の状況。令和3年4月1日現在。一般行政職。大学卒19万3100円。高校卒15万8400円。特別職の報酬等の状況。給料報酬月額。町長76万1000円。副町長60万8000円、教育長57万円、議長33万8000円、副 議長254,000円、議員228,000円。期末手当、三役、6月期 1.47 号月分、12月期 1.47 号月分、合計 2.9 号月分。議員、6月期 1.47 号月分、12月期 1.47 号月分、合計 2.9 号月分。主な手当の種類とその内容。期末勤勉手当、一般職。期末手当、6月期 1.25 月分、12月期 1.25 月分。勤勉手当、6月期 0.95 月分、12月期 0.95 月分。職制上の段階職務の急などによる加算措置あり。時間外勤務手当、職員1人当たり平均支給年額581,219円、令和2年度決算額。扶養手当、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円。扶養親族のうち16歳から22歳までの子1人5,000円加算。住居手当、借家借間28,000円上限。通勤手当、交通機関など利用者64,000円までは全額、64,000円を超えた場合、その超えた額の2分の1の額を64,000円に加えた額。自動車等使用者、通勤距離に応じて2,500円から57,800円。特殊勤務手当、令和2年度、職員全体に占める手当支給者の割合 40.3%。支給対象職員1人当たり平均支給年額15,875円。代表的な手当の支給者、税務職員など。管理職手当、職制上の段階により59,000円から61,400円、課長以上。3. 職員の勤務条件の状況。勤務時間、1週間の正規の勤務時間38時間45分。1日の正規の勤務時間7時間45分。開始時刻午前8時30分。終了時刻午後5時15分。休暇制度。休暇の種類、扶養日数を順に読みます。年次有給休暇。年ごとに20日間付与され、20日を超えない範囲内の残日数は翌年度に繰り越し可能。令和2年平均取得日数 6.0 日。特別休暇、主なもの。産前産後休暇、産前8週、産後8週。配偶者の出産休暇、3日以内。育児時間休暇、1日2回、各45分以内。子の看護休暇、7日以内。子が2人以上の場合は10日以内。結婚休暇、7日以内。忌引き休暇、続き柄により1日から10日以内。夏季休暇、6月から10月の間に5日以内。短期介護休暇、5日以内。要介護者が2人以上の場合は10日以内。ボランティア休暇、5日以内。育児休業の取得状況、令和2年度。育児休業の取得期間、男性、1年以内、0件、1年から2年以内、0件、2年から3年以内、0件。女性、1年以内、4件、1年から2年以内、2件、2年から3年以内、0件。4、職員の分限処分と懲戒処分の状況、令和2年度。分限処分なし、懲戒処分なし。5. 職員の服務の状況、令和2年度。服務義務違反、承認件数0件。営利企業等従事許可、承認件数0件。6. 職員の研修と勤務評定の状況、令和2年度。職員の研修の状況。区分、内容、受講者数を順に読みます。派遣研修、福島自治研修センター。階層別研修、 一般職員6人、専門研修中止、町内研修、接遇研修中止、新規採用職員研修5人、メンタルヘルス研修、資料提供のみ。職員の勤務評定の状況、6月期及び12月期の勤勉手当について勤務評定を実施し、その評定を反映させて支給しています。7、職員の福祉と利益の保護の状況、令和2年度、健康診断等の受診状況、定期健康診断91件、人間ドック30件、公務災害と通勤災害の発生件数、公務災害、通勤災害ともに0件。8、公平委員会の業務の状況、令和2年度、勤務条件に関する措置の要求の状況、0件。不利益処分に関する不服申し立ての状況、0件。人事行政相談の状況、0件。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。冬空を彩る光の共演、厚かし山ビッグツリー。今回で29回目を迎えた年の瀬の恒例イベント、厚かし山ビッグツリーの点灯式が12月19日、道の駅国見厚かしの里で行われました。午後5時、関係者が一斉に点灯スイッチを押すと、光の粒で縁取られた厚かし山のシルエットが浮かび上がりました。前日の積雪で真っ白に雪化粧した標高289メートルの山頂にビッグツリーが輝きました。点灯と同時に打ち上げられた約100発の色とりどりの花火が鮮やかに冬の夜空を彩ると、会場からは大きな歓声が上がりました。会場内では商工会青年部の皆さんが子どもたちへクリスマスプレゼントを渡すなど、点灯式を盛り上げました。1月5日まで点灯した国見の冬の風物詩、厚かし山ビッグツリーは、町の皆さんや町を訪れた方たちを温かく見守り、町を優しく照らしてくれました。厚かし山ビッグツリーは、町建設業協会と観光事組合の皆さんの協力により設営されています。寒空の下での作業が国見の冬の風物詩を支えます。写真が4枚掲載されています。写真1、夜空を彩る厚かし山ビッグツリーと花火。写真2、サンタさんから子供たちへクリスマスプレゼント。写真3、会場から望む厚かし山ビッグツリーと花火。写真4、町建設業協会と観光事組合の皆さんによる設置作業。写真終わり。
準備はお早めに。令和3年分所得税、住民税の申告相談。町では次の通り申告相談を予定しています。昨年同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしての申告相談となるため、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは1月中旬に括弧配布する申告のお知らせをご覧ください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。 期間、2月9日水曜から3月15日火曜、午前の部午前9時から受付11時30分まで、午後の部午後1時から受付4時30分まで。会場、関越大文化センター3階、第1、第2研修室。申告会場問い合わせ電話番号。電話 585-1083、直通、期間中に限る。申告相談日程。月日、町内会名の順に読みます。2月9日、水曜。小坂、大田川。10日、木曜。前田、泉田上、泉田中、 14日月曜、泉田市も、鳥取板橋。15日火曜、板橋南、内屋西、内屋東。16日水曜、海田、光明寺。17日木曜、大木戸、高木、山根。18日金曜、うずら町、和野、滝山。20日日曜、休日相談受付、全地区。21日月曜、小林、山崎北、山崎盾。22日火曜、山崎、小立、宮立、宮前。玄造山、西、東、北。24日木曜、大阪、山崎荒野、山崎沢田。25日金曜、石茂田、東、表、北。石茂田、原、西。27日日曜、休日相談受付、全地区。28日月曜、駅前、錦町、大町南。3月1日火曜、大町北、元町、宮町、南、北。2日水曜、宮東、町東、藤田、紅葉、宮前。3日木曜、原町、月立、浪柳。4日金曜、中部、北部、川内。8日火曜、森への第1、第2。9日水曜、森への第3、第4。10日木曜、徳江北、森への第7。11日金曜、森への第8、第9。14日月曜、森への第10、第11、第12。15日火曜、全地区。指定日が都合の悪い方は期間中いつでも申告相談できます。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策。1、申告受付期間の延長。例年より開始期間を早め受付人数を増やしています。2、待合室の廃止。順番が来たら渡したベルでお呼びします。3、人数制限。当日の受付状況により受付人数を制限します。4、待ちからのお願い。発熱などの症状がある方は来場を控えてください。会場ではマスクの着用や手指消毒に協力ください。相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類、事業所得、医療費控除等の作成をお願いします。また、e-tax による電子申告、郵送申告を利用してください。詳細は税務署のホームページをご覧ください。税務署からのお知らせ。申告書作成・送信は自宅で国税庁ホームページから、パソコン・スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。読み取り対応のスマホであれば、マイナンバーカードの電子証明書による e-tax 電子申告が可能です。スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払い者情報などが自動で入力されます。詳しくは確定申告で検索。QR コードが掲載されています。国税に関する質問・相談。電話相談センター。国税に関する一般的な相談は、仙台国税局の職員が答えます。電話024-534-3121。福島税務署に電話し、音声ガイダンスに従って1番を選択してください。タックスアンサー。よくある国税の質問に対する一般的な回答は、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載していますので、ぜひ利用してください。税務署確定申告書作成会場。場所、 ウイル福島アクティー卸町、福島市蒲田アザ卸町 10-1。 期間2月16日から3月15日、土曜、日曜、祝日を除く。ただし、2月20日日曜、および2月27日日曜は開設。時間、午前9時30分から午後4時。会場の混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配布と、LINE による事前発行があります。配布方法の詳細については、国税庁ホームページなどでお知らせします。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。問い合わせ、福島税務署、電話 534-3121。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム16。現状に感謝。そして小さなことからコツコツと。地域おこし協力隊佐藤のどか。皆さんこんにちは。地域おこし協力隊放課後塾春担当の佐藤のどかです。今回はこの活動を通じて考えていることを発信します。放課後塾春には現在小中学生総勢100名以上が通塾してくれています。初年度の私たちはまずは人数が集まる、そして耳を傾けてくれる人が多く集まるという現状に大変感謝しています。それはどんなに理想を掲げようとも、頑張って準備をしようとも、答えてくれる生徒がいないと何も起こらないからです。今の環境があるからこそ、いわゆる勉強のサポートを中心に、既存の教科とは一味違った学びの提供にも挑戦することができます。受験がすべてじゃないと言われながら、でも受験も大事とも言われる難しい時代ですが、期待してくださる皆さんのため、小さくともできることを最大限にやっていきたいと思っています。引き続き放課後塾春をよろしくお願いします。佐藤のどかさんの顔写真と写真が2枚掲載されています。写真1、授業の様子。写真2、内堀福島県知事が春を訪問。写真終わり。小さな天才たち。国見小学校1年生、2年生。写真、説明、ビニール袋とカラーセロファンで作った工作でしょうか。4人の児童の作品の写真が掲載されています。名前、学年、作品名を順に読みます。古溝拓人、1年1組。光の国の仲間たち。光の国の巨大暗行。武田壮太、1年2組、光の国の仲間たち、壮太くん。高野壮太、2年1組、スケルン誕生、虫スケルン。今村かの、2年2組、スケルン誕生、虹色クジラ。写真終わり。歴町散歩。千年の歴史を未来へ、ボリューム55。国見町は、千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化を、これから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて、毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。 明治天皇の東北巡行と休憩所、樋口屋、歴史の伝承、地域の誇りを後世へ。明治天皇が国見町を巡行されたことを皆さんご存知ですか？明治期、 明治天皇は全国各地の巡幸を行いました。巡幸とは、地方を巡ることで一行を迎える地方の基盤を整えることや、国家のシンボルとしての明治天皇像を広く民衆に浸透させることなどが目的だと考えられています。明治9年と14年に東北巡幸が実施され、当時の藤田村で旅籠屋や現在の旅館業を営んでいたと伝えられている樋口屋を2度も訪れました。現在も残る当時の看板の写真が掲載されています。樋口屋11代目の樋口久弥さんに聞く。若い頃に父親から、昔うちには明治天皇が来て食事をして休んでいったという話を何度も聞かされました。当時の私はその自慢話に反発もしましたが、父が亡くなり、私も高齢になった今、ご先祖の名誉なことであり、後世にしっかり伝えないといけないと感じるようになりました。11代目樋口久弥さんの顔写真が掲載されています。町の歴史を後世へ伝える。歴史は伝えていかなければいつか途絶えてしまいます。ご先祖や地域の歴史を調べてみると新たな発見があるかもしれません。このような地域に残る歴史や歴史的な文化資源は地域に対する誇りにもつながります。国見町においても厚かし山防塁をはじめとする様々な歴史遺産が存在しており、歴史を生かした町づくりを進めています。伝統文化や祭礼は後継者や担い手が少ないなど厳しい状況もありますが、町独自の歴史や祭礼など今あるものを改めて見つめ直し、誇りを持って後世へ伝えていきましょう。図書館の本が厚かし歴史館で読めます。子ども議会で歴史館に図書館の機能が欲しいとの提案があり、国見町図書館と厚かし歴史館でどうすれば実現できるか検討を続け、図書館の本を定期的に入れ替え、歴史館に置くことにしました。歴史館内で読書や学習などに利用できますので、ぜひ活用ください。読みたい本のリクエストがあれば、歴史館のスタッフに相談してください。国見町文化財センター厚かし歴史館。時間午前9時から午後4時30分まで。休館日、毎週月曜日。募集中、厚かし歴史館町民講座、菊池敏夫先生の研究資料を読む会。今年度の講座も残り3回です。ぜひご参加ください。1、午前10時から11時30分。2、午後1時30分から3時。内容は2回とも同じです。1月19日水曜、地形に学ぶ奥州合戦、大木戸の戦い。2月16日水曜、奥州街道海田宿。3月23日水曜、伊達政宗に従って仙台藩領に移った家臣団。定員各回15名程度、電話予約制。申し込み、厚かし歴史館、電話 585-4520。講座の様子の写真が掲載されています。
町の話題。育もう思いやりの心。小学生へ人権啓発グッズを贈呈。人権擁護委員は多くの皆さんに人権について考え、理解を深めてもらうことを目的に、毎年人権啓発キャンペーンを実施しています。今年度は人権啓発キャンペーンの一環として、人権擁護委員が12月8日、国見小学校児童代表の八島圭介さん6年へ、人権啓発グッズ、リーフレット人権ドリル問題集、マスクケースを贈呈しました。 思いやりの心を持ちましょうのキャプションのもとに、人権啓発グッズを手にした八島圭介さんと関係者の方の集合写真が掲載されています。温かいご支援ありがとうございます。吹田市新芦屋自治会寄付。大阪府吹田市新芦屋自治会の柏淵隆代表らが12月1日国見町役場を訪れ、国見産桃を同市で発売した売り上げの一部の5万円を寄付しました。国見町と同市の各自治会などとの交流は、東日本大震災時に吹田市職員が震災応援職員として国見町で活動したことから始まりました。寄付は平成23年11月から今回で13回目となります。引地町長に錠剤を手渡す新芦屋自治会の皆さんの写真が掲載されています。交通維持支援のために役立てて、野村義悦さんが町に寄付。野村義悦さん、大町南は12月3日、国見町役場を訪れ、町に対して寄付をされました。野村さんは交通維持育成に役立ててほしいとの目的で、平成24年から毎年献身的に町へ寄付されています。野村さんから寄付を受け取った引地誠町長は、有効に活用させていただきますと感謝の言葉を述べました。引地町長に寄付を手渡す野村義悦さんの様子の写真が掲載されています。町の発展に役立てて、日本ハトレース協会が寄付。関越大文化センターで毎年レースハト品評会を開催している日本ハトレース協会東北南部ブロック連盟大友克義連盟長は12月5日、町の発展に役立ててほしいと町に3万円を寄付しました。贈呈式では同協会の大友克義東北南部ブロック連盟長と菅野和久福島地区連盟長、斉藤久夫福島中地区連盟長が引地誠町長に寄付を手渡しました。引地町長に目録を手渡す大友連盟長と関係者の方々の写真が掲載されています。和楽器の魅力に触れて、国見幼稚園園児らが琴の演奏体験。国見幼稚園の年長組の園児らが12月8日、琴の演奏体験を行いました。国見古典鑑賞会代表高橋幸子さんから3名の講師を招き開催。原骨山のたぬきさん、ジングルベルなどが演奏されると、園児らが曲に合わせて歌いました。その後、講師の指導のもと参加した園児ら全員が琴の演奏を体験。初めて触れる和楽器の音色に目を輝かせていました。真剣な表情で講師の話を聞く園児らの様子の写真が掲載されています。町おこしに貢献、全国顕彰、人づくり部門を受賞。国見町商工会青年部の斉藤仁さんが12月17日、引地誠町長に、令和3年度商工会青年部主張発表全国大会において全国顕彰人づくり部門を受賞したことを報告しました。国見バーガーの開発や夏祭りの開催、国見町希望の光プロジェクトなど震災後から現在に至るまで様々な町おこしの取り組みが評価されての受賞となりました。全国顕彰の受賞を報告した斉藤仁さんのキャプションのもとに、関係者の方との集合写真が掲載されています。町の水道事業のあり方を審議、水道事業ビジョン策定に関する答申。見直しを進めていた国見町水道事業ビジョンは、水道経営審議会斉藤茂雄会長での審議を経て、12月17日に町へ答申されました。町ではこの答申に基づきビジョンを策定し、10年後の水道事業の目指す姿の実現に向けて取り組みを進めていきます。引地町長へ答申書を手渡す安倍初夫副会長の様子の写真が掲載されています。 統計の発展と普及啓発に貢献、県統計協会名誉会長表彰を2名が受賞。長年にわたり統計調査員として統計の普及発展に尽力された山田隆さんと古川博司さんが10月18日、福島県統計協会名誉会長表彰を受賞しました。山田さんと古川さんはそれぞれ7年間にわたり町統計調査員として国勢調査などの統計調査に尽力されました。表彰を受けた山田さんと古川さんのキャプションのもとに表彰状を手に山田さん、古川さん、引地町長、3人並んだ写真が掲載されています。皆さんの婚活を応援します。国見町結婚世話焼人主催交流会が開催。国見町結婚世話焼人主催交流会が12月19日、関越大文化センター大研修室で開催され、男性11名、女性7名が参加。参加者らは終始、和やかな雰囲気で話に花を咲かせていました。世話焼人会会長の佐藤誠二さんは、皆さんのおかげで交流会を盛況で閉じることができました。ここから新しいカップルが誕生することを願っています、と笑顔で話していました。運命の出会いはすぐそこにあるかもしれません、のキャプションのもとに、交流会の様子の写真が掲載されています。町の農業振興推進に向けて、農業委員会が意見書を提出。国見町農業委員会、渋谷福重会長は12月21日、令和4年度農地等利用最適化推進施策の改善についての意見書を引地町長へ提出しました。意見書は町の基幹産業である農業の今後を考え、農業振興と担い手支援、鳥獣被害対策や原油価格高騰に伴う対策などの意見を取りまとめたものです。意見書を手渡す渋谷会長と八島会長職務代理者のキャプションのもとに意見書提出の様子の写真が掲載されています。
保険だより。保険課保険係。電話 585-2783。e メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp 高校3年生相当の皆さん、日本脳炎予防接種2期はお済みですか？高校3年生相当の方に対して、4月に日本脳炎予防接種2期のお知らせをしています。まだ接種していない方は、この機会にぜひ接種してください。対象者、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方、接種期間20歳未満まで、接種費用無料、その他、予診票を紛失した方は、母子健康手帳を持参の上、保健課までお越しください。福島県アレルギー市民講座が開催されます。2月17日から23日はアレルギー週間です。アレルギー疾患を正しく理解し、上手な付き合い方を学びませんか？アレルギー疾患をお持ちの患者さんはもちろん、アレルギーに関心がある方はどなたでも視聴できますので、興味のある方はぜひ視聴してください。詳細は、福島県健康づくり推進課のホームページへ URL http://www.fukushima.lg.jp/sec/21045a/kenkou-top.html 開催期間、視聴可能期間、 令和4年2月17日木曜日9時から2月28日月曜日17時。開催方法、視聴方法、YouTube 配信。問い合わせ先、福島県健康づくり推進課。電話024-521-7640。内容、1、内科、喘息など。2、皮膚科、アトピー性皮膚炎など。3、耳鼻科、花粉症やアレルギー性鼻炎など。4、小児科、食物アレルギーなど。院長先生の診察室から、第3回。公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。新年明けましておめでとうございます。新型コロナウイルスの第5波が収束し、県北地方では感染者ゼロが続いています。冬はインフルエンザの流行の季節ですが、12月の発生は少ない状況です。マスク、手洗い、3密回避で感染対策をお願いします。公立藤田総合病院では、新型コロナ及びインフルエンザの検査診断が可能です。受診する場合は、電話連絡をして指示に従ってください。通常の医療を行いながらの対応ですので、ご協力をお願いします。新興感染症のパンデミックにより、世界中で多くの人が亡くなりました。ワクチン接種や治療薬開発も進み、徐々にですが明かりが見えてきたように思っています。2022年には、新型コロナウイルス感染症を克服し、安心して生活できることを願っております。近藤院長の顔写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。乳児検診、実施日、令和4年3月24日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和3年11月生まれ。9ヶ月児、令和3年5月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月児検診。実施日、令和4年3月8日火曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、令和2年7月1日から8月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。食育シリーズ。町では、食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に、食育教室を開催しています。12月は年中年長児がおやつについて考えよう学びました。食育教室の様子の写真が3枚掲載されています。子育て全般の身近な相談窓口、児童家庭支援センター青葉が県北地区に開設されました。お子さんの気になっていることや家庭の悩み事を話してみませんか。福祉、心理、教育の専門スタッフがきめ細やかな相談支援を行います。相談は電話、来所のほか、場合によっては訪問も行います。秘密厳守で相談は無料です。相談内容により関係機関と連携しながら支援もできますので、気軽に問い合わせください。名称、社会福祉法人青葉学園、児童家庭支援センター青葉。住所、福 島市土船あざ新林24番地。電話 024-597-8823。 月曜日から金曜日9時から17時。緊急の場合は休日祝日受付時間外もつながりますが、同法人の職員が対応します。